野木さん。
はい。
僕たちが、ポッドキャストを始めてから、
う
9年かな？
ん。うわ、そんな経つか。
はい、9年です。確かね、15年に第1回を配信したんで、
恐ろしい。
まあ、ゆるーくやってきましたけれども。
回数少ないんだけどね。
そうなんですよ。回数は少ないけれども、なんだか、自分たちで割とハードなネタを準備する実例、なんかちゃんと準備しなきゃなってことで、こっちも割と時間をかけたりして、結構ヘビーになってきたじゃないですか。それなりに今までを考えると、いろんなネタを収集したり、なんか自分でもう一度復習したりして、結構準備に時間を費やしたなと思いますよね。
まあ確かにそうね。多分ね、喋った、割とこうネタ用意して喋ったやつだと本数冊分にはなってるんですよ。分量は。
結構ですよね。うん。
やってる時は全然そう思ってないんですけど。
そうなんだよね。でも思い返すといっぱいあったなっていうのをちょっとさっきざーっと見て思ったんですよ。
なるほど。
そんなこの9年目のポッドキャストですけれども、ついにですね、収益が
お マジっすか。
上がりました。
まあ最近ちょっとね、頭の方につけさせてもらってますからね。
そうなんですよね。広告をつけていましてですね。収益が出たので、この収益でもって、乃木くんと、ちょっとコンビニで、まあビールでも買って、
やっぱり存在か。
ビール、そうですね。まあ買った時の消費税が払えないぐらいですね。この番組は私がダニエルとクリエイターのロギーがサイコロを振って才の目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組です。ということで、メールをいただきましたよ。はい。これは幼児教育に関してのメールを最初にくれた方ですね。
前回のね。
こんにちは、ダニエルさん、野木さん。以前メールを送らせていただきました、有玉です。幼児教育について取り上げていただきありがとうございます。とても参考になりました。モンテッソーリとシュタイナーのことはもちろん知ってはいたのですが、そこまで詳しく調べていなかったので、シュタイナーがちょっとぶっ飛んだ感じだったのにはびっくりしました。余談ですが、私の友人に以前シュタイナー教育について話したところ、友人の親戚がシュタイナー教育を実践している幼稚園を運営しているという話を聞きました。その影響もあり、友人の家にはシュタイナー教育に関する本がたくさんあるそうです。結局シュタイナー教育は受けなかったそうですが、意外と身近にいるもんだなぁと驚きました。話は変わりますが、以前のメールでも言った私の所属している保育美術研究会で、現在触る絵本の制作を進めています。視覚障害を持っている子供が楽しめる絵本がどういうものなのか考えるのはとても難しいですが、試行錯誤するのは楽しいです。触る絵本については、少し前に板橋区立美術館で絵本と近代美術のあれこれというタイトルの展示会が行われていて、そこで実際に触る絵本に触れることができたのが良い経験になりました。ダニエルさんは14日に会期終了するシュルレアリスム宣言展には行かれましたか？もし行かれていたら感想をお聞きしたいです。また、最近保育士資格の勉強を始めました。将来保育士になると決めたわけではないのですが、学生のうちに取れる資格だし学びになるので頑張ってみようと思います。年末頃に試験があるので合格したら報告させていただきます。長文失礼いたしました。これからも配信楽しみにしております。ということでありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいます。
よかった。もうこの方が言ってくれたのでちゃんとまとめようと思った次第です。
もう、発注者ですからね。
そうです。この方に届けばもう OK。 そして楽しんでいただけたのなら、本当によかったです。シュタイナー教育ですけれども、結構、いるとは思います。僕の知り合いで、まあ、同い年ぐらいの人で、まあ、ちょっと上だけど、なんか話してて、同じ年の子供がいるんだけど、ちょっとなんかこう話してて話がずれるというか、 なんかちょっと濁してるようなところがあるのがすごい気になってた人がいて、
はいはいはい、
もしかしてと思ってて、でもあんまり聞けないじゃん、子供のこととか。
そうね、多分家ごとに全然違うだろうからね、考え方が。
そうそうそう、うん、思い切って俺聞いてみたんだよね、したいな教育ですかって、
うん、
したらその人が、あ、そうなんですよってことで、なかなかさ、そんな知ってる人とかはそこまでいないわけじゃん、
うん、
でもやっぱ僕が知ってるってことが分かっていろいろとね話してくれました。
おお、素晴らしい。
なのでね、いろいろとね話聞けましたよ。
おお。
でやっぱ僕の認識が違っているようなところとかもあったし。
なるほど。
本当軽く雑談をした中で聞けた情報なんだけれども、以前こうシュタイナー教育出た人がどうなるかっていうところで、
うん、
なんかこう社会に出て成功をそこまで大きな成功を求めないみたいなさ話があったじゃない？
歯車的な感じで、まあそこで充足するっていうようなこと言ってましたね。
うん。うん、そうそうそうそう。あれねちょっとね違ってね、要はその教育の中で競争をしないんだって、一切。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
うん。だから、こう、競争心みたいなのがないし、
うん。
例えば、競争になりそうなところでも、お互いの個々として、まあ、認め合うみたいな感じだから、
うん。
うん。その教育の中でも、とことん競争っていうのはない。まあ、当然、試験もない。
話してたことと遠からずではあるよね。うん、その、抜きんでようっていう意識とはちょっと違う世界観だっていうことでしょ。
そうそうそうそう、うん、そういうことですね。あとね、これ初めて聞いたんだけど、うん、あのね、黒を着ちゃダメなんだって。
え？あ、そう。
黒い服。
へ
ぇ。服。やっぱ死の色だから。
あ、そうなんすか。もう私今ダメですけどね。うん、
僕もダメです。軒並みダメですね。
うん、
で、当然だけれども、やっぱテレビとかはダメ。
うん、やっぱストイックなんだね。
相当ストイック。だから、面接が超厳しいって。
あ、そう。
何回も面接して、やっぱ無理だなと思って辞めていく人とか、
そうかそうか、
あと落とすことも結構あるって。
最初から結構古いにはかけるわけね。後々で辞められても困るからっていう。
うん。
うん、
やっぱり親がこう、ついつい見せちゃったりとかっていうことがやっぱあるらしいのよ。
ああ。
だから一切。その人たちも、子供、こうそういうところに入れるときにもうテレビとか吸ってて、一切もうテレビ ないままもう10年近く過ごしてるから、仕事でなんかさ出張とか行ってホテル泊まって、うん、テレビがあるとおー久しぶりと思うって言ってた。
なるほど、そうか、確かにな、うん、私もねその前回話聞いたときに、これはまあそういうねご家庭もあるしいろいろな考えがあるから、こう、一概になんともこう、言いにくかったけど、まあ正直私ちょっと引いてましたやん。
まあそうですね。うん、
だからまあ言い悪いはわかんないんだけど、もしかしたらちょっとこう、肩身が狭い思いもされたのかなって気がするんですよね。ちょっと言いにくいなみたいな雰囲気も、その親同士とかではあるのかなっていう。
あ、親はどうかな。そんな感じはね、でもしなかった。
本当。
うん。それちょっと後で話そうかなと思ってたんだけど。
うん。
うん。
そっかそっか。
で、テレビないからもちろんゲームとかも一切しないわけじゃん。だから、うん、結構あるのが、テレビゲームに関しては、例えば正月とか実家に帰ってするじゃん。
うん。
その時に、子供の要は祖父母に会った時にやっぱこう見せちゃったりっていうのもかなり厳しく言われるらしく、祖父母の家にもテレビとかはないって。
そっかそっか。
うん、だからその辺も厳しく。でね、もう正直うちの子なんてさ、休みの日はカービィだ、うん、ポケモンだよっていうかさ、いや、家でとか休みの日って、何やってるんですかって言ったら、やっぱね、ずっと絵描いてるって言ってて、絵も前、話したと思うけれども、見て描くんじゃなくて、こう自分の内側から出てくるような形を描いたりとか、でも、まあ、小学校、まあ、低学年ぐらいの時に、祖父母がね、ちょっと、図鑑を買い与えてしまったらしいのよ。
うん。
図鑑ってダメなんだって。
あ、そうなんだ。好ましいとされてるけどね、世間では。
うん。うん、図鑑とかもダメで、でも、やっぱ買い与えちゃって、それで、やっぱ、車とかさ、電車とか好きな年頃だったらしく、
うん、
それをね、やっぱね、見て書くようになっちゃったらしくて、うん、なんかね、その時にね、 あ、なんかが失われたなとは思ったせいと、その親が。
なるほど。そこそこ。
それまですごい面白い独自の形とかを変えてたらしいんだけど、
うん。
うん、なんか失われたものは大きいですね、みたいなことは言ってた。
まあ、それは逆に言うとその親御さんの観点からってことだよね。
うん。あ、でもね、自分で形を書いてるときは、
うん、
要は失敗とかできないってことがあんまないんですよ。
あ、まあそらそうだよね。誰も最低、あの、判定する人いないからね。
いや、自分でもそうなんだと思うんだけど、似せて書こうとするとさ、例えば電車書いたとすると、
うん、
違いっていうのがわかるじゃん。
そうね。
その本物と、自分の書いたものの。
不正解が生まれちゃうってことでしょ。
そうそうそうそう。うん、だから、こう、うまくいかないなっていうことがあるとか、だからこう書いてる時の楽しさを見てると、前書いてたものの方が、こう、楽しく自由に、時間を忘れてやっていたって言ってたね。
なるほどね。
没頭する、なんかこう、時間が違うっていうか。
そうか。
っていうの言ってましたね。
うん。
あとは、本ですね。
うん。
本読むのってなんか良さそうな感じじゃん。
まあ、推奨されますよね。
ダメなんですって。
あ、そうなんだ。
読んじゃダメなんですって。
やっぱしそれも外部から規定してしまうからってことなのかな。いろいろな考え方。
でもね、なんかね、読み聞かせはいいらしいんですよ。
ああ、音ならいいってことなのか。
内側にこう湧き出るものを大事にするのかね。
まあ確かに目で追って字を読むよりは耳で聞いた方がもう少し現実に届くみたいな感じはあるのかもしれないね。わかんない。
それ本は意外でしたね。
そうだね、なんか良き者として普通はね。
小学校高学年ぐらいかららしいですね。
なるほど。
ああ、でこれ聞くと結構。結構厳しいなーって思っちゃったんだけど、その、子供はすごく楽しんで、毎日学校行きたいっていう感じで行ってるらしく。
比較してないだろうしね。
まあそうそうそう。まあそれもあると思うんだけど、なんかやっぱ楽しいらしいですね。学校が。
なるほど。
まあ親も、なんか良かったなーみたいなことは言ってましたね。親も、結構なんか、幸福度が高いらしく。
あ、そう。
ほうほうほう。父兄とかね。とかやっぱ集まる機会とか結構あるんだって。
ああ。
結構催し物が多いらしくて、一緒にやるような行動で。うん、その時にいろいろ集まるけど、やっぱなんかこう、ギスギスするような感じがない。
なるほど。
とは言ってましたね。なので、ああ、なるほどなぁと思いましたけどね。だから途中から編入とか無理ですよね、これね。
そうね。でもってね、ダニエルさんはなんとなく分かったってことでしょ？
ん？何？分かったって？
あ、この人、主体な教育なのかなっていう、見当がついたってことでしょ？
あ、そうそうそうそう。例えばこう、同じぐらいの子供がいる人同士で話すと、
うん、
休みの日なんとかやってますよねとか、ポケモンが好きですとか、
うん、
やっぱスイッチ持ってますかとか。
あ、もう日常の、世界が違ったので、ね。
そうそうそう、世界が違った。
あれこの人違う世界見てんだっていう。
そうそう。一切そういうのもやらないっていうし、
うん。
で、パソコンとかも仕事では使うけど、家ではもう全然もう iPad もスマホも全然使わないんで、スマホゲームとかやらないって言ってたし。
なるほどね。
で、学校もなんか大体何時で終わりでとかなんか話したと。で、習い事は何やってますかとか、普通なら結構盛り上がる話題なんですよ。こう何やってますとか、
うん。
でもそういうのも、全然盛り上がんないし、むしろちょっと距離を置くような感じがあったから、
うん、
あ、なんかちょっとそういうのと違うんだなって思って、で聞いてみたって感じだね。でももうね、受注把握したいなだなと思ってた。
なるほどね。
うん、
ちょっとこう通常の親トーク、親あるあるトークがちょっと伝わらないところがあったわけね。
そうそうそう。一切通じない感じがあったんで。
う
ん、
そうか。
でも、ね、非常に貴重な話が聞きました。
まあ、
あの、法人がされてないとこも多いらしくて。
ああ、そうなんだ。
ゆえに女性が出ないので、あの、
そっか。
料金は高いって言ってたね。
ああ、うん。また、おかみのその、要項的にもハマりにくいだろうしね。適合しにくいんだろうね。
うん。うん、そうそうそう。そういうのはあると思う。
そうだね。そっかそっか。ははは。いいですね。でも、身近にちゃんとソースがあってよかったですね。
そうですね。
うん、
なので、いろいろと勉強できました。あと、ちょっと、有玉さんのメールにちょっと戻っていい？
はい。
触る絵本。
うん。
とか、あ、これ結構いいと思いますね。これからやっぱり、そういうなんか、いろんな障害抱えてる人とか、そういう人に、結構子供のケアっていうのが結構足りてないことがあるとは思うんで、いろいろと。
うん。
なので、そういうのはね、どんどん広めていった方がいいと思いますし、最近例えばお母さんと一緒とアツさんの番組あるじゃん。
うん。
あれって必ず最後なんか体操やって終わるんですよ。
うん。
音楽に合わせて。
うん。
あれもね、週に何回かは座ってやるようになりましたね。
ああ、そういうのは見ますね。
うん。うん。だからいろいろとね、そういうところにも配慮がされてきたんだと思います。
大人向けのほら体操の番組もあるじゃん、NHK で。
うん、うん。
あれも座ってる人いるもんね。
うんうんうん。ああ、いさって人いるね。
いるいる。
あ、大学生がやってるやつね、
ああ、なんか、うん。なるほどね。
そうそうそう。あと、まあ、視覚障害とかじゃなくても、触る絵本っていうのはすごくいいと思う。触覚から感じるものっていうのは結構脳をよく刺激しますので。
うん。
視覚障害じゃなくても、こう、触覚でなんかこう遊べるものとか、そういう本とか、話につなげるんであれば、よりいいと思うし、
うん、
なかなかいいですね。そしてこの板橋区立美術館って、確か板橋区立美術館だと思うんだけど、ここ結構なんか子供向けの展示とかもよくやるところで、
うん、
僕もなんか絵本とかの展示を見に行ったことがあるんだけれども、うちからアクセスが悪くて、
そうかもね、うん。
そして、すごい分かりづらいとこにあんの。
あ、
で、分かりづらい場所にあるっていうのを板橋区立美術館もよく分かっていて、
うん、
前通ると、ちょっとなんか旗みたいなの出てて、
うん、
なんか見過ごさないで、みたいな。
こっちだよって。
そうそうそう。
よっぽど
素通りしないでだったかな。なんか、そんなのが出てました、前。
板橋はな、なかなか面白かった。なかなか行かないしな。
うん、そんなに大きくはないけど、結構充実してますよ、ここ。
なるほど。いい
ですね。ただ、シュルレアリズム宣言ね、ちょっといけませんでしたね。
ああ。
なかなか、うん。
シュルレアリズム宣言で、ブルトンですか？
ブルトンから始まる、シュルレアリズムですね。そして、保育士の資格の勉強を始めたということで、まあね、資格とかいろいろと勉強をするのはとても良いことだと思いますし、資格ってね、取っといた方がいいなって思いますよね、いろいろね。
私はもう資格的なものほとんど持ってないからさ。
あ、そうか。
うん。
いや、結構ね、身を助けることもあるんで。まあ、あとね、単純に勉強するのは本当楽しいですしね。
そうそうそう。私はそう、資格とかを取るための勉強ってしてなかったけど、やっぱ、
うん、
後になってね、仕事に関わることでいろいろ勉強すると、まあ、やっときゃよかったなって思うのと同時に、あ、どんなこともまあ無駄にはなんねえなって思いましたよ。
うん、そうそうそう。うん、ね。ということで、年末試験ということで、頑張ってください。
頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひぜひまた、いつでもメールしてください。ということで、ちょっと、いろいろと話が長くなっちゃいましたんで、野木く
ん
の話いきましょうかね。
う
ん、
いや、まあ、私も雑談ですけど、映画を見に行ったので、映画を見に行ったよ報告ですね。
あ、何を見たんですか？
オッペンハイマーを見ました。
お、話題作ですね。
まあ、去年からね、見たいな、見るよとは言ってたんで。
うん。
午前中朝一で見に行って、昼に帰ってきたけど。
そう。長いんだっけ？
3 時間あるんだよ。
あ、ちょい長ぐらいか。
うん。でもね、長くなかったっすね。見た感じ。
お、ということは、良い感想なのかなと思いますけど。
映画としては、単純に面白かったっす。
うん。
うん、なので、長いなと感じなかった。まあ、見終わって、終わったかっていう感じで。まあ、それなりに満足して、帰りましたが、ただ、非常に複雑な映画でしたね。
はあ、ノーランですよね。
そう。ただ、ノーランなので、作り自体が複雑で分かりにくいっていうのもあるんだけど、あと、評価自体が難しいなと思いましたね、これ。
ああ、なるほど。やっぱりこう、史実というものを扱っていると、映画の作りとか、ストーリーライン以外の問題っていうのが生じますわね。
で、特にこのネタじゃないですか。
うん、そうなんですよね。そして僕たち日本人ですからね。
そうそうそう。だから、まず最初に言っておく部分として、はい、映画としては面白かったですっていう。退屈もしなかった。はい、なんで面白かったかっつったら、意外と懸念に溢れてたんですよ。
あ、 そうですか。
そうそう。やっぱこう3時間でこの重厚な歴史劇、さぞかし重いに違いない。確かに重いのだけれども、映像的には結構こう、わかりやすい表現であるとか、結構派手なところがあるんですよ。
うん。うんうんうん、
で、これはね、逆に言うと悪いところでもあるんだけど、
うん、
あのね、全体がほぼ PV でした。
お。PV と言って割となんか。
うん。まあ、良くない言い方なんだけど、ずっと音楽流れっぱなしなんですよ。
はあ、
何でもないような
本当に PV だ。
そう、本当にね、何でもないようなところでも常に緊迫感のある音楽が流れているので、常になんかせかされているわけですよ。
はあ、はあ。
で、それがまあ物語のその核実験、トリニティ実験っていうまあ中盤のハイライトに向けて、ある種のカウントダウンみたいになってるから、まあ、これダンケルクの時もそういう話したけれども、そういう効果があるので、退屈なシーンも退屈せずに見れるっていう意味はなってるんですよ。
うん。
ただ人によっては多分うるさかったと思う。だからそういう意味で3時間、オッペンハイマーという男の電気映画のトレーラーを3時間見せられてるみたいな感じなんですよ。
トレーナーってさっくり見られるもんね。
そうそうそう。だから実は結構3時間でめちゃくちゃ長いんだけど、めちゃめちゃ詰め込んでるんで、一つ一つはかなりコンパクトでダイジェスト的に流れてくるんですよ、物語が。だから、それとあとそのせかすような音楽が相まって、ずーっと PV 見てるような気分がしたので、あんまりね、なんていうのか、ダラダラしてる感じにはなんなくて、ずーっと緊張感あった。でも逆に言うと、普通 PV が3時間続いてたら苦痛なんですよ。
うん。
でもそうはならなかったので、まあそこはまあ、変な映画だなと思いましたけど。
うん。
うん。そうそう。キャシャーみたいになっちゃうんですけどね、普通。PV になっちゃうと。うん、
こういうとこで、まだ出されますね、キャシャーの。
いや、PV 映画の代表だからさ、代表だからさ、私の中では。だそういう点では、私は退屈はしなかった。
うん。
し、あとその音の表現っていうか、音の演出はかなりやっぱ良かった。う
ん、まあ、枠組みとしては、良かったってことですね。
ただ、うん、やっぱし、さっきも言った通り、評価はこれ難しいなって思った。
うん、
まあ、まず話めちゃくちゃ複雑で、これ。時系列がやっぱいじるんですよ、あの男だから。
ああ、やっぱり来ましたか。
そう。だから、例えば、オッペンハイマーの青春時代から成長してって、で、その、マンハッタン計画の責任者になっていくとか、うん、そういうことではなくて、いきなり何から始まるかっていうと、戦後の話になるんですよ。で、オッペンハイマーのこれ人生をほとんど知らないと混乱するんだけど、オッペンハイマーって原爆開発が終わった後に、まあ、ある種英雄として祭り上げられるんだけれども、彼本人はそこから次なる段階、水爆開発には非常に消極的になるっていうか、むしろそれを批判するようになってって引いてくんですよ。
うん。
で、かつ彼自身が非常に共産主義者が多かったんですよ、周りにね。
うん。
身近な人たち、例えば弟であるとか、元恋人、奥さんとかが、やっぱりその共産主義に関わってた、共産党に関わってた人たちが多かったんで、ずーっと睨まれてたわけ。
うん。
で、戦後になって、その、彼が水爆開発に対して批判的な眼差しになってった、姿勢が変わってったっていうことも相まって、まあ、要は赤狩りの標的にされるわけですよ。
おう、はいはいはいはい。
それで、お前ソ連のスパイじゃないの？っていう疑いをかけられて失脚させられるんだけど、うん、その時に、その、要は聴聞会が開かれて、その過去のそういった共産主義とのつながりであるとかを尋問されるっていうところからスタートしていくんですよ。
複雑なとこからスタートするね。
そう。それで、まあ、いろいろと、その尋問される過程で振り返るんだよね、過去。
ああ。
で、はいはい、それだけならまだいいんだけど、もう一人別のね、ルイス・ストローズっていう、当時の原子力委員会のリーダーで、で、戦後に、オッペンハイマーを、登用した。まあ、一緒に仕事をした政治家がいるんですよ。
うん。
実は彼が、オッペンハイマーをはめて、失脚させようと企んでいるわけなんですよ。それで、オッペンハイマー立場を危うく してるんだけど、もう一つの軸として、その、ストローズが、もうちょっと数年後に、彼もまた、裁かれる側に立ってしまうっていうくだりがあって、
うん、
それもまた同時で進むんですよ。
はあ。
だから、54年か。オッペンハイマーがその戦後に、その、うん、まあ疑惑をかけられて、聴聞会に。
うん、
で、根掘り葉掘り聞かれているのが54年だったかな。で、その後にそのルイス・ストローズの公聴会っていうのが59年か。これが同時なんだよ。 同時に始まって、そこからまた振り返る形でオッペンハイマーの半生が語られる。で、この3点が同時に進行する。行ったり来たりして。はい
はいはい、59年のそのさ、
うん、
ルイス・ストローズ、
うん、
さんは当然説明なしに始まるのかな？
いきなり出てきますよ。
てか、
あの、オッペンハイマーのその54年の聴聞会部を説明なくいきなり始まるから、知らないとわかんないですよ、ほんと。
まあ、そう、なんか、その後、水爆に関して、消極的で、うん、そう、なんか裁かれたっていうぐらいまではギリ知ってますね。ま
あ、そうね、それはそう、有名だから、で、それすらないと結構きつい、うん。
そう、ストローズさんの話は全く知らない、
ね。ストローズさんはね、私もこれね、本当脇の人だと思ってたんだけど、この話のね、第二の主人公なんですよ、ほぼ。
あ、そうっすか。
で、要は、その、54年の聴聞会でオッペンハイマーが裁かれている。まあ、実際の裁判ではないんだけど、構図としては裁かれてる立場で、59年のそのストローズさんの公聴会では、ストローズさんが裁かれる。
はい。
要は、オッペンハイマーをあなたは支援からはめたよねって話に、突きつけられてるわけですよ。
はいはいはいはい。
要は、ストローズさんとオッペンハイマーっていうのは、まあ、原子力委員会ってところで一緒に働いていたんだけれども、まあ、そこで衝突してって、だんだん決裂してったんだよね。で、ストローズさんがある種の誤解から一方的にオッペンハイマーを憎むようになって、彼を科学界からも安全保障の世界からも追放してやろう、つって画策して彼をはめたっていうのが大筋なんですよ。
うん。
で、その二人が要は違う時期と違う立場から裁かれているっていう場合において昔話をしてるんです。あの、思い出を語るっていう構図で、オッペンハイマーの原爆開発に至るまでの人生が語られるって話になってますよ。
いや、ちょっと無事な。はい、はい。
で、これ疲れんなと思いながら見てて。
ああ。
で、一応そのストローズさんパートは白黒になってるわけですよ。
ああ、はいはいはい。
時系列は一番新しいんだけれども白黒になっていて、オッペンハイマーの目線のパートがカラーなんだよね。
うん、うん。
で、ずーっとそれで、語られてって、まあ、二人のその裁かれる立場になってるパートと、うん、若きオッペンハイマーがいかにして、その原爆開発に関わるようになってたかっていうのが語られる。うん、そして、まあ、それが時系列がこう一致していくんだよね。
うんうん、
そのうちね。で、まあ、それはまあ、ノーラン節だなっていうところなんだけど、で、もう一つこの物語、一つのコアがあって、アインシュタインなんですよ。
おう、はいはいはい。あ、そうなんだ。
そう、要はこのルイス・ストローズさんとオッペンハイマーの関係の間にアインシュタインがいるんですよ。
うん。
要はそのルイス・ストローズという政治家がオッペンハイマーを登用した時に、先にアインシュタインがオッペンハイマーが勤めることになる研究所にいたわけですよ。プリンストン高等研究所が。うん、そこで、オッペンハイマーとアインシュタインが対話をするっていう重要なシーンがあって、
うん。
そこにストローズは居合わせたんだよね。で、オッペンハイマーとアインシュタインが何かすごく大事な話をしてるなっていうのを遠目で見ていた。
うん。
でも何を話してるかがわからない。
うん。
で、ストローズはその二人のところまで行って、で、まあちょっとご挨拶しに行ったら、アインシュタインがそこで話を蹴り上げて去る。で、その時にストローズとすれ違うんだけど、ストローズはアインシュタインに挨拶をしたら、アインシュタインがすっげえそっけなかった。冷たかった。
ああ。はいはいはい。
で、あれなんでっつって。どうしたの、うん、って思ったわけ、ストローズは。その時に、うん、あ、オッペンハイマーがアインシュタインに俺についてなんか悪いこと言ったんだ。
なるほど。
つって。で、その前にそもそももうオッペンハイマーの態度が気に食わなかったんですよ、ストローズは。
うんうんうん。
だから人を見下す人のように思えたわけ、オッペンハイマーが。
うん、
で、実際オッペンハイマーってナチュラルにそういうことを言う人なの。
うんうん、
空気読めないところがあって。
うん。
で、人を平気に傷つけるようなタイプの人なんですよ。なので、ストローズは、まあ、傷つけられて、こいつって思ってるところに、そのアインシュタインとそっけない態度。あ、もうこれ、科学者同士でつるんで、俺に対してなんか、ひでえこと言ってんだ。って勘違いしちゃって、それが恨みになったっていう。
個人的だね。
そうそうそう。それで、まあ、いろいろなこと、別のね、局面でも恥かかされたって、恨みが降り積もってって、で、その支援によって、オッペンハイマーを失脚させる、追い込むっていうのが、実はメインの話なんですよ。
ああ、そこがメインなのか。
まあ、正確に言うと二部構成みたいな感じになってて、まずそれと同時期で語られる原爆開発と、その核実験、そして広島長崎への投下を経て、で、後編になってくると、それがそのいわゆる、ストローズとオッペンハイマーの物語がメインになる。
うんうんうん。
だから物語が支援の話に集約されていくんですよ。そうなると、え、そんなちっちゃい話なのってなるじゃないですか。
なるなるなる。
けど、それが、その世界が核を手にした、冷戦が始まってからの世界と、木を一にしてくるんですよね。だ二人の支援っていうか、二人の個人的な関係と、核に覆われていく世界、核の脅威が連鎖していく、その時代の到来っていうものが一致するって話になってるんですよね。変な映画なんですよ。
そうか、妙な映画だけど、ノーランらしいといえばらしいかもしれないね。
そうそうそう。で、あ、これネタバレしていいですか？
はい。じゃあ皆さんネタバレしますということで。
ネタバレをするしないっていうレベルの話でもないんだけど、要はその、うん、これストルーズさんの支援の物語なんだけど、ストルーズさん完全に思い込みなんですよ。
うん。
あの被害妄想で、要は自意識過剰だったんですよ。別に二人は、うん、あのストルーズさんの話なんかしてないんですよ。もっと深い話してたの。
うんうんうん。
で、時系列的にアインシュタインとそのオッペンハイマーが話してたことっていうのは、要は、あの原爆というものを誕生させてしまった後の世界について二人は語ってたんですよ。
おう、ほうほう、なるほど。
それでまあ、オッペンハイマーはもうその時期になってくると、まあ自分が生み出したものがどう世界を変えたかっていうことも分かっていて、で、アインシュタインはそれに対していろいろなことを今までその、オッペンハイマーにアドバイスをするような立場だったにもかかわらず、結局、あなたの言ってる通りにはならず、世界は破壊されましたみたいなこと言うんですよ、オッペンハイマーは。
オッペンハイマーが言うんですね。
そうそうそう。もともとほら、アインシュタインって原爆開発にも深く関わった人じゃないですか。
うん。
まあ、正確に言うと、レオ・シラードがアメリカに対して警告の手紙を発した時に、まあ、それを仲介したっていうのが、まあ、名義をアインシュタインの手紙にしたっていうのが、そもそもアメリカが原爆を開発するきっかけになったことだったんで、うん、まあ、アインシュタインの中にも一抹のその、なんていうか罪悪感というか責任感はあったわけですよね。
うん。
それに対して、まあ、オッペンハイマーがこう苦悩してる、苦しんでいることをアインシュタインなりに理解していたつもりだったんだけれど、最後の最後にオッペンハイマーはもう世界は破壊されたんですよ。って言ってしまった。
うん。
それどういう意味かっていうと、オッペンハイマーは一発の恐ろしい兵器がこの世に生まれるんであれば、他の者たちは戦いをやめるであろう。と思ったら、作ったことによって他の奴らも作り始めたっていうことになる。
うん。
だから世界に拡散したんだと。で、それは連鎖反応だっていうふうに見立てるわけだよね。うん、まあ、連鎖反応って、要は原爆の仕組みですよね。核分裂連鎖反応。
核分裂ですね。核融合が水爆ですね。
うん、そうそうそうそう。まあ、だから、その核、原子核が分裂した時に中性子を放出して、それがまた別のね、あの分裂性物質、うんと結合したときにその核分裂が連鎖するっていうので連鎖反応が起きるっていう、うん、それと同じようなことが世界で起きるであろうと。まあ、あの時系列的にはまだその手前なんだけれども、まあもうその寸前であると、
うん、
っていうことをアインシュタイン告げたんだよね、
うん、
でその時にアインシュタインは愕然としてしまったわけですよ。ああっていう、うん、でそれでショックで呆然自失になってしまって、うん、オッペンハイマーの元を立ち去った。その時に、うん、ストローズさんとすれ違ったんだよ。
うん。
で、その時にアインシュタインはろくなもう反応もできなかった。それをストローズさんも、うん、あ、なんか冷たくあしらわれたと思ったっていう。
うんうんうん。
だから、すごく壮大な絶望と、すごく悲傷な像がそこで交錯したみたいな話になってるんですよ。
うん。
で、これは、ものすごく大きなテーマと、それに比してすごく小さなことを、並存させる描き方するんだよね。
はいはい。
うん。だからこれダンケルクとかさ、めちゃめちゃ壮大な話をしてるのにもかかわらず、描かれてること小さいよねっていう話を確かしたんですよ。
あ、そうだったっけか。
あの、いや、意外と飛行機が3機しか出てこねえとか。
あはい。ああ、思い出した思い出した。
とか意外と兵隊いなかったとか。でも本当はもっとすごいでかい話なんだよって。でもそういうふうに思わせない、なんかこう、砂術みたいなのが得意だなみたいな話をしてて、うん。普通だったらそんなもん食い合わせ悪いからさ、絶対こう、はみ出てくるはずなんですよ。あいつの話めちゃめちゃちっちゃくねえかっていう、釣り合ってないよねっていうテーマの大きさと映し出されてるものがっていう、そのアンバランスさっていうのがこの作品でもあって、うん、でも考えてみたら、そういう小さい分裂が連鎖した時に世界を滅ぼしうるほどのエネルギーを生み出すんだっていうのが、まあ、あの連鎖反応ですから、
うん、
まあ、そういうふうに取れなくはないかっていう。
その アインシュタインとオッペンハイマーが話していたのは、こう、壮大な、まあ、科学と世界中の情勢の話じゃないですか。
うん、そうそうそう。うん、
でも一方で、その、ストローズさんとオッペンハイマーっていうのは、割と個人的な、あれじゃないですか、
うん。そうそうそう。
それは、例えば、こう、アメリカとソ連の当時をなんか表したりとか、そういうのはないの？
もちろん、その、例えばストローズも、安全保障と原子力に関わる人なので、
うん
もともとは、だからストローズは水爆開発をしなければならないっていうのはストローズが言い出すわけですよ。それのきっかけっていうのは、そのソ連が原爆開発に成功した兆候があると。
うん。
だから次なる強力な兵器を作り出さなければならないっていうことで水爆を推進するんだよね。で、その時にそのオッペンハイマーとの距離ができていくわけ。オッペンハイマーも水爆は作るべきではないっていう言ってるので。なので、基本的にその個人的な憎悪っていうか、個人的な人間関係のこじれと、その政治的な、てか、もっと大義の部分でのこじれっていうのが、ほぼ同軸なんですよ。
うんうんうん。
だからそこが多分不可分になっちゃってるっていう状態の描かれ方はしてるんで、だからこうなんか浮いてはいないんだよね。
うん、うん、うん。
だし、なんかね、この映画のね、なんかそこが結構肝な気がして、非常に些細な、うん、さまつな個人の問題と世界を滅ぼし得るもの、その距離感っていうものを埋めていく物語なんじゃないかなって感覚は確かにあったんですよ。なんでかっつったら、やっぱし原爆を作った人たちって人間なんですもん。
うん。
で、それぞれの思いがあって、それぞれのその葛藤とかがいろいろ折り重なって合成されたものが原爆なんですよね。
うん。
だ例えば水爆といえば、その水爆の父と言われてる、エドワード・テラー。が、その、同じマンハッタン計画に参加してて、彼はその原爆開発中から、いや、核分裂より核融合による水素爆弾の方がいけてるぜっていうことを強硬に主張して、周りから浮いてっちゃうんだよね。で、オッペンハイマーとも対立して、で、戦後にオッペンハイマーが追い詰められた時に、やっぱしテラーも彼を追い込んじゃうんですよ。
うん。
で、そこにはやっぱし人間的な対立がもともとあるわけです。種として。
はい。
だから、彼らの、いる世界だと、その個人的な対立はもう直結しちゃうんですよ。世界のその数勢と、うん。
はい。
だからそこに差がないっていう世界でもあるんだよね。で、確かにそりゃそうだと思うんだよ。だって人間がやってる英意なんだからっていう。
うん、そうですね。
そうなんですよ。
それは、
うん。
どっちなの？世界の問題を、
うん。
矮小化してるのか、個人の問題。それとも個人の問題を世界に広げてるの？どっちに。
ああ、でも。法学としては世界、個人の問題っていうのが連鎖してった時に世界にまで至るっていうことなんじゃないかなっていう気はしましたけどね。
ああ、なるほど。
だからこれさっきさ、映像的に非常に懸念がある、割と派手ではあるみたいな話をしたけど、
うん、
このオッペンハイマーの思考みたいなものをビジュアルで表現するカットが結構あったんですよ。
うん。
うん、例えば彼が計算したりとか何らかの物理法則みたいなものについて思いを馳せた時に、ビャーっつってイメージ映像がね、広がる。
うんうん、
で要は物理現象を視覚化するようなイメージ映像が結構頻繁に出てくるんだよ。でその中でやっぱ印象的になってくるのはその核分裂的なものが、
うん、
を可視化した映像ってのが結構出てくるの、やっぱし。
核
開発が始まってくると。
うん、
それで、連鎖反応とか核分裂っていうものが実は彼らが取り扱っている非常になんていうか、要は仕事の対象という意味合いを超えて実は映画のテーマに繋がってるっていう感覚がだんだん強くなってくるわけですよ。で、あ、これ見立てしようとしてんだってなるわけ。
うん。
彼らが求めたその核分裂っていうものが実は物語の構造とかテーマそのものにもちゃんと直結してるんだってことになってくると、やっぱりその小さなものが大きなものへっていう、そういう方向性っていうかベクトルみたいなものはあるんじゃないかなっていう。
うん。
だから、副題みたいなのが付けられてるの、章に。
あ。
その各パートに。
各章みたいな。う
ん、その章のタイトルが核分裂とか核融合とかなんですよ。
ああ、
だからこれはもう、その、うん、まあ私物理弱いんで、正確なこと言えないんですけど、うん、まあ要は人間たちがそれと同じ振る舞いをしてるんだっていうことになってくんだろうなっていう。
うん。要はだから人間関係とその物理的な問題とその世界の問題を。
そうそうそう。
こうなんかこう、その現象で合わせていこうってこと
だね。そうそうそう。なのかなっていうところは。
うん。
だから、例えば、途中で、その、水爆を推進しようとしていたテラーは、その連鎖反応によって、地球上の大気も炎上するっていう説を出すんですよ。
うん。
なので、核分裂危ないぞっていうことを言い出すわけ。要は、
うん、
その核分裂を利用した原子爆弾を破裂、一発破裂させることによって、大気そのもので連鎖反応が起こって、地球全体が炎上するんじゃないかみたいな、そういう仮説を出した。で、それに対して、その可能性はゼロじゃないっていうことで、危惧したわけですよね。オッペンハイマーたちは、うん。で、それが正しいかどうかを計算してほしいっつって、オッペンハイマーがアインシュタインに依頼したっていうのが結構伏線になってる。で、アインシュタインはその時それは断ってんの。その計算は。いや、もう自分はそういうのやらないんで、って言って。ただ、その時にもしもそれが正しいのであれば、この計画をナチドイツに伝えろっていうこと言ってるんですよ。要は、もともとナチドイツが原爆を開発したらこれやべえから、ナチよりも先に、アメリカが作るべきだっつってアメリカを作るんだもん。
うん。
で、そのナチドイツが、その原子核分裂を利用した爆弾を開発しようとしてるぞっていうことを警告したのがやっぱシラードとかアインシュタインたちだった。
うん。
だからといってアメリカ一国がそういう恐ろしいものを作り出して世界が破壊されるようでは、それは本末転倒なので、であるんだったらば、まあナチドイツにそのことを伝えてばバランス取れみたいなことを言ったわけですよ。
うん。
っていう結構印象的とか衝撃的なシーンがあって。それがさっき言った、その二人の、対話の伏線になってたんだよね。
うん、
要は、その実際に原爆を広島長崎に落としてみたら大気が炎上することはなかったんですよ。
うん。
うん。だからその、予想っていうのは幸いなことに外れたんだけれども、それでもオッペンハイマーはアインシュタインに世界は破壊されたんだと。
うん。
あれは正しかったっていうことを言ったわけですよ。それはどういう意味かって言ったら実際に炎上したことではなく、核が拡散するっていう。そういう世界が到来したことを思って世界は破壊されたんだってことを彼は言った。それに対してアインシュタインは愕然としてしまった。要は彼自身の中の罪も顕在化したっていう。だから科学者が持っていた罪っていうものは、まあこの二人が共有した瞬間だった、
うん。
それに立ち会ったストローズさんが一方的になんかすげえ小さな勘違いをして陰謀を巡らしてしまったっていう話なんですよ。だから、まあ、変な映画だなと思いましたよね、でも。
そうですね。なんか思ってたのとはちょっと違うな。
違うと思う。だ驚いた、うん。特に、日本人は結構驚いたんじゃないかな。
まあ、日本人は、もう見る、モッペンハイマーとかに関しては、もう、初めから様々なバイアスがかかった状態で見ますからね。
そう、そこがすげえ大事なことで、去年まではこういう映画だった。思ってないわけで、多分、
うん、
その原爆を開発するという罪を背負った科学者が、まあ要はこう深い苦悩にとらわれ、彼がどのようにしてそれを見つめて自分の罪を見つめていったのかっていう物語だと多分思ってたんだよ。
そうですね。
うん。その上で広島長崎というものがどれほど描かれるのか、いやなんか全然シーンとしては描かれてないらしいぞみたいなところで批判したり擁護したりっていう。話だったんだけれども、うん、全然レベルが違ったんですよ。全然そんなとこ向いてる映画じゃなかったっていう。まあ、
そう
ですね。そういうイメージ。
その話を聞くとそういう話じゃなかったですね。
で、これでね、思ったのは、そもそも片思いだったのかっていう気がして。
誰が
日本人が持っている原爆とか核兵器の歴史観と、向こうの人が持っている核兵器の歴史観がもうずれてるんですよ。
ずれてますね。それ考えるとね。うん。
で、だから、ま、批判としては、直接的にその広島長崎に投下された時の惨状が描かれてないんです、本当に。
うん、うん。
で、それに対して、まあ、これはオッペンハイマーの人生なのだから、彼が見ていないものは描かないんだっていう擁護がある。
うん。
でも、いや、それにしたって描くべきだろう、みたいな対立があるんです、あったんですよね。
うん。
これ、どっちでもないんですよ、この作品。
うんうんうん、話を聞くとそういう感じだね。
そうそうそう。例えば、オッペンハイマーの人生で彼が見てないものは描かないんだっていうのは全然これ言い訳として成立してなくて、なんでかさ、すでに足して映画だから、これ。
うん。
だって時系列いじって、で、ルイス・ストローズという、オッペンハイマーじゃない人の目線からのパートもあるんだもん。
うん、
うん。だからそれは全然できる。けどやらない。
あ、できますね。
うん。で、それっぽいシーンは確かにあるのよ、その、オッペンハイマーが、うん、要は幻想としてその核兵器の被害に遭った人々のまあ幻を見るっていう。
うん。
で、その描写は確かにぬるいんです。
あ、そうですか。
うん。そんな風に皮膚剥がれないよっていう。
うん。
うん。で、これは実際突っ込んでる人も多いし、自分も見ててそう思ったの。ああ、甘い、すげえ甘い表現だなって思って。でも、これね、多分ね、ノーラマを、直接言われても認めないと思うけど、広島長崎を描く気はそもそもそんなないんですよ。
お
うん、やっぱこの映画見る限りはオッペンハイマーを描きたいんですよ。
まあ話を聞く限り、
うん、
まあ一つの要素としてあるけれども、その破壊されたっていうことに包含されているような気はしますね。
ああ、そうそう、そこにそう含んではいる。
もちろんもうちょっと大きい意味での世界を破壊されたっていう、こう、核が分裂してて、世界中持つようになってしまったってことなんだろうけど、そこの一端を担ってるぐらいの感じ、
うん。そうそうそうそう、まさに。うん、あの要素の一つ。だからさっき、その、連鎖反応を現実世界に当てはめて描いてるんではないかっていう点からするんであれば、その連鎖反応の中の一つの核分裂なんですよね。
うん。
これはだから非常に我々としては複雑に思うし、あと不快に思う、怒る人も多分いると思うんだよ。
うん。
だから、オッペンハイマーを描きたいと。で、もちろんその日本に落ちた原爆の開発に関わった人物であることをも、まあもちろん含んでるよ。大事な要素として。ただ、それ以上に、その、なんだろう、核が存在する世界を作り出したものの一人。
うん、それでですよね。そう、うん。要はね。
で、要はその象徴にされていった人、男の物語と、あとその戦後のその核を突きつけ合う冷戦。
うん。
その冷戦とそれ以前の世界をつなぐブリッジになってしまった男、そしてそれによって自ら翻弄されちゃった男の人生を描いてるんですよ。
うん。うん、
あの、広島長崎っていうのをそもそも軸に据えようとしてない。
うん。
うん。でもってさっき言ったそのアインシュタインとオッペンハイマーのささやかな対話というものが実は物語のなんていうのか一番の根幹というか、要はミステリーの発端。
うん。
要は事件の真相なんですよ、それが。
ストローさんが勘違いした部分、
ね。勘違いした部分。で、それが映画のね、あの、サスペンス性を高めてる。あの二人が何を語ったんだろうかっていう興味で最後まで見ることになるから。
うん、
でそこで語られたことっていうのがさっきの話だったわけですよ。
うん。うん、またそのストローさんの勘違いというのも、大きなヒントになる気がしますね。
うん、あ、そうかもしれないですね。
うん。
なんか、核という大きなテーマからすると、余計な話じゃないかと思うかもしれないんだけど、けど、そういう小さな、ささやかな分裂が積み重なったのがこの歴史だからっていう。
うん、そうそうそう、
うん。
だから大きな話をその個人的なものに矮小化して考えてしまったっていうその勘違いみたいなものも、
うん、
その核という、核が分裂した世界と国家間の対立とか、うん、そういうことに波及するような気がしますね。
繋がらないとは言えないよねっていうことだよね、それは。
うん
うん、で、なんか、その、なんだろう。
うん、
その、遡れば根源はたった一つの分裂であったのだ、みたいな偶話をさ、うん、やりたかったんでしょ、多分。
うん。うん、そこですね、うん。
だから、トリニティ実験、世界初の核実験っていうのは映画のハイライトではあるんだよ、もちろん。
うん、
ハイライトなんだけど、でも尺的に中盤ぐらいなんですよ。
うんうんうん、
で、その後はもう延々と、オッペンハイマーが追い詰められていくって話なんですよ。
うん、
それとあと、アインシュタインと何を話したのかっていう。なので、そこで、要は、広島、長崎的なものを、ある種物語のピークとかハイライトだと、思っていた我々は、まあ、置いてかれることになる。
うん。
で、これ、何の映画だろうと思った人多分いるんじゃないかなと思うんだけど、ただ、そういうふうに思うっていうこと自体が、すでにギャップなんだなっていうふうに思ったんですよ。
うん。
で、多分、なんかその戦後の赤狩りとか、オッペンハイマーの追放力みたいなものって、核兵器というような問題とそんなにイコールじゃないんじゃないかって思う人がいるかもしれないんだけど、そもそもこれって冷戦の最中で起こったことなんですよね。
うん。
要は赤狩りっていうのは冷戦の時にそのソ連に対する、まあ、恐怖心がアレルギーにまで至った、ヒステリーにまで至って起こったことだから、で、その恐怖って何かって言ったら核じゃないですか。
うん。
冷戦の恐ろしさっていうのはやっぱりその潜在的にお互いが核溜め込んでそれを突きつけ合うという。で、それが50年間持続したという恐ろしさだったわけでしょ。
そうですね。うん、
だから、核兵器が生み出されたというある種の事件と、その赤狩りっていう非常に我々からするとなんか生臭い話っていうのは、ちゃんと繋がっていて地続きなもの、問題なんですよ。だから、うん、オッペンハイマーの戦後のそういうある種の裁きっていうものは、多分、ノーランとか、向こうの人からすると現実的な核の物語なんだと思うんですよ。
うん。
けど、どうしても、広島長崎っていうものが象徴としてデカすぎてしまう日本人からすると、なんか余計なことやってるように思うんじゃないですかね。
まあ、そう、かもしれないけれども。
うん。
ちょっとそれはもうしょうがないかなとは思いますね。
と思うんですよね。だから、うん、そこに不満を持ってる人の気持ちを多分、想像するに、まあ、日本人に落とされた2発の爆弾について、うん、こう言っちゃう、なんつうか、語弊があるんだけど、もっと見せてくれと思ってたんだと思うんですよ。
うん。はい。いや、わかりますよ。映画的に、
うん。そうそうそう。ね、多分これ、表立っての表現としては、もっと広島長崎は表現すべきだっていう評価を多分してると思うんだけど、うんうん、それって裏を返せば見せてくれよなんですよ。
そうだと思いますね。うん、
基本的に映画表でそれを描くべきっていう言い方してるのは、それが見たいっていうことの上品な言い方なんで。
うん。
うん、でも、さっきも言った通り、この映画ってそこ軸じゃないだろうっていう気はするんですよ。
うん。
でね、そこにさっきも言った通り、日本人とそれ以外の国の人たちのギャップっていうのを感じたんですよね。
うん。
まあ、すれ違いを感じたんですよ。もちろんね、落とされた者たちの苦しみとか地獄っていうものを落とした側が理解してないっていうのが一番大きいと思うんですよ。
うん。
うん。前もちらっと喋ったけど、よくハリウッド映画に出てくる架空描写は、かなり現実から乖離していて、のんきな感じがあると。
うん。
それってやっぱし、まあ、落とされたことがないからわからないんだよねっていうようなことを話したんだけれども、ただ逆に言うと、落とされた側って、落とした側？
うん。
より正確に言うと、それを持つことを選んだ者たちの心境を実は理解しないんじゃないかっていう思うことが、
うん、
実はこの映画を見る前からあったんです、昔から。
うん。
うん。これってあれですよ。落とした者を擁護するとか、あるいはこう、
うん、
なんで加害側を理解せにはならんのかとか、そういうレベル、そういう感情論レベルの話じゃなくて、世界観の問題で、
うん。
つまり日本人にとって、原爆とか核兵器っていうのは1945年8月の時点で始まりであり終わりだったんですよ。
うん。お。
出現した瞬間に最悪の終わりが訪れてるんですよ。原爆って。
うん。はいはいはい。あ、そうですね。
落とされたことが始まりだったから。
はい。ここで知覚が生まれるってことですね。
そうそうそう。問いと答え、結論が一体なんですよ。日本にとっては。
うん。
で、残されたのは傷ついた人々の現実的な苦しみじゃないですか。まあ、実際に死んでしまった人であるとか、あるいはその原爆症とか後遺症によって苦しみ続ける人たちの問題っていうのが、そこから続くわけでしょう。でも、その核兵器っていうものの評価、そのものっていうのは落とされた瞬間に我々の中では決まっちゃってるんですよ。
我々にとっては、肉体に的な問題なんですよね。
そうそうそうそう。
身体的な問題なんですよ。原爆っていうのは。
哲学とか刑事上じゃないんですよね。
そう、うん、じゃないんですよ、
うん。
肉体に刻まれてる、もうこれはもう日本人に刻まれた問題だと思うんで、
そうそうそう
そ
う、
その違いはあると思います。
で、それはまあしょうがないことだしねっていう。
うん。
ただ、その逆にその始まりと結果と評価が同時だったっていうことは、うん、これはね、落とした側の世界、核を持った者たちの考えとか論理とか世界観、うん、あるいはその者たちの世界の揺れというものに関しては度外視してしまってる。
うん。
だから落とした側と落とされた者の世界が隔絶してしまってるんですよ。
うん。
で、これはまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、ただこれ落とした者たちの映画なんですよ、これ。
はい。
うん。しかも落とした者とか作った者たち、そしてまあその後持つことを選んだ者たちからすると、これって幕開けだったんだよね。
うん。
落としたことが。
はい、はい、はい。
我々にとっては始まりであり終わりだったけれども。
継続する問題ですね。
そう、始まりだった。そして冷戦が始まった。そしてもう、うん、膨大な量の核が使用される恐怖っていうのが半世紀ぐらい続くわけですよ。
うん。
で、その感覚とか恐怖って、実は日本人ってあんまり共有できてないんじゃないかって思うことがあるんですよ。
共有できてないですね。
うん。うん、まあもちろんね、落とされたものしか恐ろしさを体感できないとか、傷ついたものしかその痛みを理解できないっていうのは、それは確かだとは思うんですよ。
うん。
でも、だとするんであれば、それ私にもわかんないですよ。
うん。
私日本人で、かつ人よりはそういう方面っていうかジャンルに興味があるから、見たり読んだりはしますよ。
うん。
でもわかんないですよ。
うん。
理解しきれてないわけです。
うん。まあそうですね。
だからこそ、その、核に対する、その諸外国の、なんつうの、日本人からすると無神経と映るような言動ってあるじゃないですか。
はい。
ね、それこそだから、インディ・ジョーンズで、 核爆発から助かるために冷蔵庫入って助かりました。やったね、みたいな。うん、そういう脳天気さを結構日本人としては、まあ、ギョッとするじゃないですか。
うん。
けどね、それを非難しきれない感じがね、個人的にはあるんですよ。
うんうん。
うん。なんでかっつったら、私はその欧米とかソ連といった核保有国とか、あるいはその核を突きつけ合う恐ろしさとか、冷戦の実感を持っていた国の人々の感覚を理解してないからなんですよ。
はい。
うん。でもって、なんなら我々も自覚が薄いだけでその戦いには参加してたじゃないですか。
うん。
西側諸国として。
うん。
で、少なくとも外国はそう思ってるでしょ。いや、日本って西側としてその核の傘下にいたでしょっていう。
うん、
感覚があるわけですよね。
うん。
だからまあ、あちらではそのなんか原爆の誕生とか核兵器の誕生っていうのは戦後の恐怖の半世紀の始まり。
うん。
で、まあ、あり、まあ、未だに続いている不安の根源でもあるわけじゃないですか。
うん。
だその中に赤狩りとかオッペンハイマーの追放の文脈がある。
うん。
だからそのオッペンハイマーが追放されていく下りっていうのは彼個人の苦悩であると同時に、やっぱり核の恐怖っていう大きな物語の文脈の一つなんだろうと思うんですよ。
なんかあれですね。日本の憲法9条とか防衛対策の話をするときの根本的な日本人同士の食い違いにつながるものがありますね。
まあまあ、それ歴史観のもうズレっていうね。うん。うん、要は説得不可能なレベルのね。ギャップ。
そうそうそう。根本的に食い違ってる部分ってあるじゃないですか。
なんていうのか。知識をぶつけ合っても埋め合わせることができないズレみたいなのってあるじゃないですか。
そうそうそうそう。うん。
それは、まあ、そう。だから、この映画の表を通して、やっぱりそこのズレって結構感じたんだよね。
うん。
うん。だからまあ、この映画の軸は、だからそっち側だと感じたんで、これ、だなんつうかね、すげえ語弊のある言い方すると、これ、片思い映画だったんじゃないかっていう。
うん。
我々が片思いしてた。
はいはいはい。
アメリカ人、ノーランはアメリカ、イギリス人か、半分が。だけど、まあ、欧米が描く原爆というものに対して非常に片思い、志望があった。こういうふうに描いてくれるんじゃないかという期待と不安。
うん、
そして、
うん、
これはどっちにも答えてない映画なんですよね。
そもそもベクトルはそこじゃないっていうことですね。ってい
う、そうそうそう。
あでも、まあ、そういう問題は、まあ、ある種浮き彫りになったんじゃないですか、日本人には。
と思うんだよ。だから、そういう点で、この、そういう映画の特質をして、このノーランの姿勢の良し悪し、そっちじゃなくて、そもそも、我々もまた広島長崎を理解しているのか、っていうことを問うべきなんじゃないっていう。なんで日本人ってだけで海外の人より核兵器について知ってると思えるのかっていう。そういう呪文に反射させるべきなんじゃないのかなって私はまず思ったんですよ。
お、はいはい。
うん。我々は広島長崎を語る資格があるのかっていう、そもそも。これは別に批判してんじゃなくて、自分自身がそうだから。自分語れないですもん。
うん。
なので、そういう立場からこの映画を評するってことができないんですよね。で、これはあくまでノーランが、描いた、ノーランが抱いていた核兵器の世界。それに対して我々が日本人として批判するかどうかっていう問題じゃないような気がしちゃってて。
うん。
うん、いや、これは怒る。多分、批判する人もいると思うんです。いや、そうじゃない。落とされたという現実があって、で、これは歴史を描いてるんだから、そこを直視しないものは不誠実であるって通る人は多分いるし、で、それに対して反論する人はあんまりないんですけど、うん、ただ、感覚としてはそう思っちゃってる。私は、
うん。
うん。だからね、この、私もこの言い方、言葉使っちゃってんだけど、この映画の感想で、日本人としてはみたいな言い方がとても多い。
うん。
うん。で、そういう気持ち持つのはもちろん自由だし、無理からぬ部分もあるんだけど、ただ自分自身はその目線に立てないです。
うん。
なんでかさ、自分も分かってないからですよ。
うん。わかります。
うん。
反射的には僕も思うけれども、
うん。
よく考えれば、まあ、できないかなとは思いますが。
うん。
でも、そうですね、多くの日本人がそう思うっていうことには何か、
うん。
日本のこう、まあ、教育の功罪もあるのかなとは思いますね。
まあ、そうね。まあ、要は、なんていうのかな、戦争の文脈とか、あるいは戦後の安全保障であるとか、憲法とか、うん、そういったいろいろな、要は生臭い問題、でも避けて通ることのできない歴史上の問題があるじゃないですか。 そういうことの中から原爆を分離させてしまってるようなところはあるんですよ。
うん。うん。うん、そうね。それは感じますね。
もちろんこれ落とされた、被害に遭われた方々の苦しみというのは現実であって、そこから目をそらすべきではないのだが、広島長崎というのは当然のことながら戦争の文脈の中に存在しているんであって、その戦争の、を全体として見たときに、なぜこれが起きてしまったのかっていうことを考えなきゃいけないにもかかわらず、その事象だけを取り出して、要はなんつうか純粋培養してしまってるところがあるんですよ。
はいはいはい。うん。純粋にこう悲劇であると。
そうそうそう。でもちろん悲劇だし、被害に遭われた方々がたくさんいてって、あるんだけど、それだけではない、いろいろな積み重ねがある。だからといって、しょうがないって言ったらいいんじゃない、こういうこと言うとすぐね、あ、じゃない、しょうがなかったんですかって言ってくる人がいるんだけど、そういう話を1ミリもしてねえんだっていう、毎回思うんだけど。要はその、スタンスっていうかね、取り出し方の問題について論じてるのであってっていうことで。だから、では自分が理解できてないのも、そういう人に教育されてるからなんですよ、
私。そう、取り出し方っていうところですね。
だから、その原爆が落とされたことに対して、ある種純粋培養してしまってるのはなぜかと言ったら、やっぱしそれは、まあ、要は日本の加害性みたいな問題とかを、一旦置いておけるからなんですよね、多分。
はい。
要はこう、いろいろな大変七面倒くさいことがあるわけじゃないですか。まあ面倒くさいとは言いながらも絶対それを考えなきゃいけないことなんだけど、ただ、そういうものを一旦外しておいて、そこのパーツだけ取り出して教えることができちゃったわけですよ。まあ、子供たちでもいいんですけど、まあ戦後の我々、戦後世代の者たちに対して。で、それが正しかったのかっていう気は非常にしますよね。
確かにそうですね。
うん。
そこを起点に広島長崎の捉え方っていうのはもう考え直さないといけないのかなと思いますね。
うん。でね、これもだから本当くどいぐらい言うけど、だからといって相対化しようとかそういう話じゃないんですよ。だから仕方がなかったなんて断じて思わないわけだし、あれは落とされるべきものでは絶対なかったんですよ。
それはもちろん。
けれども、じゃあ落とされたっていうことに関して、それを全く他の文脈から切り離された状態で、純粋培養してしまうと、それはいろんなものを見失うことになるだろうっていう意識はあって、で、その見失ったものの一つが、やっぱし、日本以外の人たちが抱いている核っていうものの考え方。
うん。
っていうか、それに対するギャップがその表れなんじゃないかなと思って。で、そのギャップってみんな感じてるんだけど、それは要は無理解だと思ってんだよね。あの人たちは、そう、落とされたことがないから分かってないんだ。
うん。
って片付けちゃうんだけど、それだけで片付けていい問題なのかっていうのも思うんですよ。むずいな。でも、かといって、だからといって、やっぱし絵が足りてないとは思うんだよ、個人的には。
でも日本人がそこの広島長崎を描いてないじゃないかっていうことによって、日本人がそこの広島長崎に関する問題を純粋培養してるってことが、まあ浮き彫りにはなりますよね。
とは思うんだよね。それは。そういうふうに見ればね。もうもちろん、私はノーランが誠実だとは思ってないですよ。この映画見ても。やっぱし彼の中の世界なんだっていう。でも、一方でやっぱしそれは感じるんですよね。我々の側も自問すべき問題なんじゃないのかなっていう。っていうのはね、あって。
なるほど。それは、まあ大きな核となる問題ですね。かなり大きなテーマとなりました。
でかいテーマで、これは非常に喋りにくいなと思いましたけどね。
日本人の持つ感覚的なところですよね。
そうそう。
でもそれは確実に教育によって、僕らの世代とかには植えられているものですからね。
まあね、この番組でも私はたまにそういうなんか、まあ、やっぱ傾向としてはさ、ナチであるとかさ、まあ、ホロコーストの話結構してきたじゃないですか。で、昨今もホロコーストの話でしにくくなって、でも常に思ってたのは、あの時代って世界が同時にあの時代を経験してるんですよね。なので、全部が全部自分たちはこういう経験をしました。あなたたちは分かってくださいだというのは伝わんないんですよね。それぞれの国がそれぞれの地獄を味わってきているので、もうこれ悲しいかな。はっきり言って同情してくれないんですよね。お互いの国同士で。 うん、だからこう原爆の惨禍に対して非常にこう無神経な逆なでするような言動を取ってしまうんですよ、やっぱし、
うん、
他の国は。
はい、
うん、それはなんつうか、これだからそれを弁護するわけじゃないんですけど、それが現実なんですよね。なんでかすら、あの時代をどこの国も全て経験したからなんだっていう、
うん
うん、で視野が狭くなってるんですよ、だから、
うん、で僕らが理解してもらえないっていうことは、うん、僕らも理解してないってことなんですよね。してない
ってこと。逆もまたしかりだっていう、うん。で、それの連鎖なんだよなっていう。
うん、
その歴史、特に近現代史が元になって起きる論争であるとか炎上であるとか摩擦っていうのは常にそのことが結構大きな原因になってんのかなって。なんで自分たちの苦労を他の人たちは分かってくれないのかっていう苛立ちから相手を攻撃してしまうんだけど、それみんなそう思ってんだよね。
うん。
うん、他の国の人たちもっていう、うん、だからやっぱこれは、うん、なんていうのかな、無理解ゆえに生じた世界で、逆に言うと自分たちもまた無理解なのであるっていう、
うん、
ところに立ち返らざるを得ないんじゃないかなって気はしちゃうんだよな。
まあそうですね、その国家間の問題を、なんで俺たちのことを理解してくれない、なんで俺のことを理解してくれないんだっていう文言にすると、まあ非常に個人的な問題にも当てはまるわけで、
そうそう、そういう意味じゃ、まあある種連鎖反応かもしれないよね。小さい一つの分裂から、ね、あの世界を焼き尽くすものに至ってしまうんじゃないかっていう点では、まあまあ
そうですね、
うん、そういう世界観っていうのはあるのかもなっていう、うん、
っていう枠組み作りは、まあノーランらしいといえばノーランらしいですね。
そう、あの結構普遍的なことを言ってる話でもあるし、
うん、
あとそのオッペンハイマーを成人化しようとしてないんで全然、
うん、
うん、あのオッペンハイマーってのは、まあこれはもう私生活からして、まあとても誠実とは思えない人なんで、
うんうんうん、
あのだからこれ思った人多いと思うんだけど、風立ちぬとやっぱ共通点多いですよね。
あ、さっきね言おうと思ったんですよ、まさに野木君がその映画の話してる時に、
うん、
その実験の段階がピークっていうことと、
うん、
あとなんかもう一個ポイントがあったんだけど、ちょっとずれてたらあれだなと思って。
いやいや、近いですよ。うん、その、まあ、うん、自分に課せられた、ある種の使命というか、目標に向けて、邁進していろんなものを犠牲にして、うん、で、たどり着いてみたらなんかやべえもん作ったなっていう。
うん。なんか最後、ほら、一気も帰ってきませんでしたっていうのと、うん、世界が破壊し尽くされましたみたいなのが、ちょっと似てるなと思って、
うん。そうそうそう。それは同じだと思う。で、風立ちぬって、うん、これもまたあの映画の重要なとこなんだけど、じゃあ、あの主人公が本当に後悔してるのかっていうと微妙なとこあるじゃないですか。
うん、うん、まあ、はいはいはい。
どこかで自分は芸術に準じた、ものを作ることに準じたっていう、うん、ある種のナルシズム、陶酔が感じられるじゃないですか。
物作りみたいな観点でね、うん、ありますね、うん。
で、それっていうのはこのオッペンハイマーにもあって、少なくともこの映画の中ではその疑いっていうのは向けられてるんですよ。
うん。
さっきその聴聞会とかで要は裁かれる立場になった時とか、あるいはその仇役のストローズさんも似たようなこと言ってんだけど、お前本当に後悔してんのかと。
うん。
振りしてるだけなんじゃねえのかと。
うん。
そうやって非力の英雄気取って、実はいろんなもんごまかしてんじゃねえのかみたいなこと、際どいこと言うシーンがあるんですよ。
うん。
で、それはなんとなく多くの人がオッペンハイマーに抱いているなんていうのか、疑念というか、なんか割り切れなさとか、スッキリしない部分を多分言葉にしてるんだよね。
うん。
本当に彼って後悔してたのかっていう。
うん。
うん。その疑いは割と残したままいってるなって思った。
うん、うん、うん。
人間って 100% 完全にね、あの、反省することってできないですから。
うん。
うん。だからこれね、その点で言うと、これもまちょっと話長くなってごめんなさい。
うん。
オッペンハイマーって言うと、やっぱ有名な言葉があって、Now I become death, destroyer of worlds っていう、
うん、
我は死なり、世界の破壊者なりっていう言葉があって、これインドのね、ヒンドゥー教の聖典のバガバットギータ、
うん、
物語の中で、クリシュナが主人公のアルジュナに対して言う言葉 があるんですよ。
うん、
要はアルジュナっていうのは、まあ、王子様なんだけど、やるべき戦いが、を控えていて、その戦いをしなければならないんだけど、躊躇するんだよね。
うん、
その同胞を殺すっていうことに耐えられないと、
うん。
だから戦なんかしたくないなっていうところを、クリシュナが説得する、悟すんだよね。お前はこの戦いをすべきであると。なすべき戦いなのだ。
うん、
っていうことをいろいろな言葉で説得するんだけど、その中で、その クリジュナは自分のその恐ろしい戦い、破壊の神としての姿を顕現させて見せて、で、我は死なり、世界の破壊者なりっていうセリフをね、言う。で、オッペンハイマーは核実験が成功した時に、その言葉を思い出したっていうことを、後年語ってて、これ実際のあの本人が語ってるインタビューが残ってるんですよ。晩年の。で、その顔って本当に印象深くて。人類で一番深く介護したものってか悔やんだものはこういう顔になるのかみたいな感じで思って見てたんだけど、今思うと本当にそうなのかっていう気持ちも当然あるんですよ。これね、坂本龍一なんかもね、自分のコンサートで使ったりとかしたりし、有名な映像なんだけど。で、この言葉っていうのも、文字面で受け止めれば、まあ、自分は手にしてはいけない力を手に入れたことによって世界の破壊者になってしまったんだ。死をもたらすものになってしまったんだっていうふうに受け止められるじゃないですか。そういう恐ろしいものを手に入れてしまった自分たちの罪っていうものを見つめているのかなっていうふうに受け止められるんだけど、でもこれって文脈上は、本当はしなきゃいけない戦いを躊躇する。アルジュナに対してクリシュナが説得する文脈で言ってるんですよね。で、お前はこの戦いに対してそのような迷いをすべきではないって言ってるんですよ。なので、これは、経験あまり言えないんですけど、オッペンハイマーはクリシュナじゃないんですよ。アルジュナなんですよね。要は戦いに躊躇するもので、それに対してクリシュナが、いや、俺を見ろと言ってるわけでしょ。
ああ、そっかそっか。
で、オッペンハイマーってどうもこれ言語で読んでるらしいんですよね。ちゃんとサンスクリット語を勉強して読んでたらしいんですよ。だから、まあそういう単純な後悔の言葉じゃないんだろうなとは思うんですよね。もうちょっと複雑な背景があるんだろうと。で、これが被さってくるエピソードとしては、あの、オッペンハイマーがまあ、トルーマンと会った時、トルーマンは要は原爆を投下した最高責任者ですよ。まあそれに対して非常に弱気なことを言い続けた。で、トルーマン相当苛立ったらしいんですよ。で、オッペンハイマーは挙句に自分の手は血で汚れてるみたいなこと言ったんですよ。で、これ映画でも表現されてるんだけど、それに対して、あの、映画の中のトルーマンはこれ、ゲイリー・オールドマンがやってたんだけど、落とされた側、お前のことなんか知らねえよ。恨まれんだ、俺なんだ。落とした俺なんだ。おめえがそんなメソメソ気にしてんじゃねえよみたいなことを言ってて、これがやっぱバガバットギターに出てくるクリシュナーと被ってくるんですよね、やっぱし。お前が気にする必要ねえんだって言ってほしいんじゃねえのかとか思っちゃって。
なるほど。
だから、もちろん後悔がゼロだったって当然思わないよ。深く苦しんだと思うんだけれども。ただ、そこはいろいろとやっぱ自己弁護は存在したのかなっていう気は当然するわけで。で、映画でもそこの問いってあるんだよね、やっぱ。だから単純に彼が、あの、最後まで自分を罰し続けたかっていうと、それはわからないよねっていう問題。わかんないですけどね、まあ、この話だって本当かどうかわかんないしね、その、核実験の風景を見たときに、その、バガバットキーターの一節を思い出したっていうエピソードだって、本当のことかわからんよ、それ。
でも心境としてはそういうのが当てはまる、まあ本人が言ってるわけだから。
まあだから、それがフィットしたからというよりは、そのようにありたいと願う心もあったのかもしれないなと思うわけです。で、この映画で、まあ、Now I Become Death っていうセリフをどうやって引っ張り出してくるのかなっていうのは、実は映画見る前から結構注目してたところだったの。で、これがね、やっぱね、ノーランはね、脱神話化をしようとしてる感じはあったんですよ。要は名台詞なんだよ、言ってしまうと。
まあ、ドラマ的にはね。
そう、映える言葉で、これをどういうタイミングで、あの、オッペンハイマーが獲得したかっていうくだりで、意外と上品じゃない場で彼は得てるんですよね。彼はね、あの、恋人がいたんですよね。ジンタトロックっていう、まあ、恋人がいて、で、実は結婚した後も関係が続いちゃって不倫状態になっていて。で、そのジンタトロックってのは後にかなり不幸な死に方をした人なんだけど、この人とのセックスの後、裸でいるときに、本を、何気なく開いた本にその一節があったっていう、描き方をしてて、それはまあ、脱神話化っていう、をしてるのかなっていう気がしたんです。要はさ、もうちょっとお上品な場で、もっと高尚な場でね、その書物の言葉に出会っていたっていう風な、ストーリーにしていたんだとすると、それでいざ、じゃあトリニティ実験の先行の中でそのセリフを反芻してしまったら、それってすげえありきたりな神話化じゃないですか。 でもそれを予防したんだろうなっていう感じはあって。
うん。
まあ、わかんないですよ。これ原作にあったのかもしれないんだけど、少なくともそういう効果は映画としてはあって、彼にこのセリフを高尚なものとして吐かせないんだっていう一応前提は作ってましたね。
うん。
恋人のジン・タトロックっていう人も分裂によって、まあ、世界を破壊された人なんで、この人も。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、その代わりヒンドゥー教徒から抗議があったりと、物理は醸したらしいですけどね。
うん、
ちなみにこのね、ナブアビカムデス、その我は死なりって言葉面白いなと思ったのはさ、これだから英語でもさ、ビカムデスっていう風に言ってるんだけど、うん、これ言語だとね、我は世界を破壊するカーラみたいな感じで言ってるらしくて。
何？世界を破壊する何？
カーラ。
カーラ？
カーラ。カーラってね、死っていうイメージもあるんだけど、これ時間っていう意味がある。
うん。
だから、我は時間なりって言ってるんですよね。世界を破壊する時間なりって言ってるんだよ。まあ、要は時間っていうのは死をもたらす、まあ、象徴ではあるじゃないですか。
うん。
だから自分は、まあ、時間であるっていうふうに言っていて、それにゆえ世界を破壊するのであるっていうことを言ってる。
うん。
うん。生きとし生けるものに死をもたらすものは時間じゃないですか、やっぱし。
うん。
そういうふうな解釈で捉えるんであれば、なんかこう、アインシュタインのね、相対性理論とかさ。
ああ、はいはいはい。うん。
あるいは、ノーランのように時系を遡ったり、時系をいじることによって映画を追求していった人のイメージとも繋がってきて、うん。で、要は世界は不可逆であるっていうことなんだよ、死の前では。破壊される世界とか死にゆく世界の前に、それは時間はもう取り戻せない。不可逆である。でも、ノーランは時間を逆戻しにすることによって、世界をもう一度やり直すみたいな映画を撮ってたわけじゃないですか。はい、
撮ってますし、常に、やっぱりここでも何この映画の自己言及性みたいなテーマを入れてくるんですね。
まあそれは出ちゃうのかな、と思うんですけどね。
でもさっきの、その、名言となり得るところを個人の、うん、まあ矮小化とも取れるように落とし込んだっていうのは、まあさっきの話を聞いてれば、
うん、
まあわかる話だなという、
うん、
まあ、叱るべき。措置というかね、うん、かなとは思いますね。
とは思いますね。
ああ。
だから、変な監督だなと思いますよね。だから、ノーランって私、この人好きなのか嫌いなのか、今わかんないですよね、
うん。
うん。割とね、好きじゃないこと結構やってるんですよね。なんか。
うん。
けどなんか許しちゃうところもあってっていう。ノーランって嫌いな人も多いしね。
あ、そうなんだ。
うん。
でも、作家性を、しっかりとした作家性を持った人だなとは思うんで、僕はそこすごく尊敬すべき点ですね。
うん、作家性はね、やってることは毎回同じっていうのはもう作家性ですから、それはね。
うん、そう。うん、別に映画疎い、私でも思うからね、うん、ノーランらしいなとか、うん、ノーランっぽいなっていうのはよく思うので。そう
ノーラン節とかノーラン印。
うん、ものすごく作家性の強い、まあ珍しいですよね、ちょっとね。
うん。まあだからその、多分嫌いな人はそのノーランの作家性みたいなものが、いけすかねえんだと思うんで、多分。
うん。
要はなんか、すげえ高尚なことやってる雰囲気漂わすのは上手い人なんで、この人。けど、仲よく見るとすげえ歪なこともやってるっていう。で、そこが私がさっき言ったようなとこだったりするんだよね。すげえ壮大で重厚なテーマなのか、すげえ一生なことやってんのか、
うん。
めちゃくちゃお相性化してんのかよくわかんねえっていう。
うん。
うん、それがまあある種魅力ではあるし、なんかおかしなところでもあるしで、ね。だからそれが特徴なのか欠点なのか、実は私もよく分かってないんですよ、ね。
でも気になってる時点でもう、ちょっと負けてる気がしますよね。
負けてると思います。ね、だし、うん、そう、つまんないと思ってはいないので。
うん。
うん、そうだね。
あとまあ、好きじゃないって言ってる人が、論理で話してるか、生理的な問題で話してるかっていうのもまあまああるので。まあ、
それはあるある、
うん。うん。生理的に話してる、人はもう相手にしなくていい。
まあまあまあ。まあね。で、ね、これはまあダニエルさんも多分散々聞かされてることだと思うけど、私ね、作り手の誠実さみたいなのと作品の評価がイコールじゃないっていう。
うん。うん、はい。
とか、あるいはその偏り変更とか、
うん。うん。
要はフェアじゃない描き方みたいなものに対しての感覚がもうないんですよ。
うん。
勝てるの当たり前だと思ってるから。
うん。
うん。だから多分そういうのも気にならないのかなとは思うんだけど、
うん
うん。あとその、作り手の誠実さを求めちゃうのは人情としてわかるんだけど、加算方式とか減点方式でそれ決めるのやめた方がいいよと思う。
はいはい。
こういうものを描いてる、こういうシーンがあるからとか、このことを語ってるからっていう、はいはいはい、その総和で決めようとするでしょ、誠実を。
うん。
でも、作品の出来なんてそうじゃなくて、もうちょっと複合的なエフェクトの結果で判断すべきじゃないですか。
おー、うん、なるほどね。過剰書きみたいにして、こういうポイントが入ってたからなんて、みたいな感じですね。
そう。完全限定方式とか加点方式じゃないですか。
うん。
でも、さ、まあ、小説でも映画でもさ、アニメでも何でもいいですけど、そういうことじゃないじゃないですかっていう。
うん。うん、
まず塊としてさ、それを受け止めて何を感じるかじゃないですかっていう。
うん。
で、もちろんそれでなんか自分は何かこう釈然としないもの、不満を感じた。じゃあそれを不分けしてみましょうって言って、解体するのはいいと思うよ。それは評論になるから。うん、けどそうじゃなくて、あ、このシーンないな、あのシーンないな、とか、っていう思考法はちょっと、あんまり建設的とは言えないんじゃないかなって気がするんですよね。うん、
はい。
あと、面白きゃさ、全肯定しちゃうし、単純に。
まあ、そうそう。いや、でも難しいですよ。特に、好きではない作品に出会った時に、
うん、
乃木くん、偉いのは向き合うんですよね、ちゃんとそこ。ちゃんと感情と映画の作りっていうのは切り離して、考えることができるので、
うん、
普通できないんですよ、それ。感情と直結するので。
ああ。
だから、知覚があって認識に落とし込む時に、ちゃんと、作り手の描きたかったものと、その映画の本質を理解した上で、感情は一旦置いといて、分析できるっていうのは、それは、乃木は割と稀な、
いや、
ね、力を持っているのと、うん、そこが、逆にこう、最近ものすごく熱くなるものがないっていうのに、ちょっと、
繋がるんだろうね。
つながるんだなとは思います。
要はこう、我を忘れるっていうか、もうちょっと、
そう。
もう理屈じゃなくて、もう夢中になっちゃったっていうのが少ないっていうのは、そこが分離しちゃってるからっていう。
そう。そこがあまりにもその感情コントロールがうまいっていう感じかな。
まあ、でもね、私の場合はね、そういう作品があったとしても、なんか理屈はつけちゃってるところがあるよね。だ例えば、すげえ細かくこれまでの映画の感想会をちゃんと並べて聞く、比べたらめちゃくちゃ矛盾してると思うよ。
うん、まあ、それはそうかもしれない。うん、
これこれこうだから、ちょっと自分は乗れなかったんだよねって言ってることと、これこれこうだから、自分はハマっちゃったんだよねっていうのが全く同じだったりすることってあるんですよ。
はいはい、うん、ある。
そう。でも同じ法則で、判断をしてる。わけではなく、うん、結局のところ後付けで面白かったら全肯定しちゃってるってとこは当然あるんだよね。
うん。まあ、感情に持っていかれてるところももちろんあるとは思うんだけど。
うん。まあでも確かにそれは、そういうの本当に抜きにしちゃって、とりあえずもうこれは言葉にできないよっていう体験が乏しいのは、なんか、うん、自分の中でテーブルが2つあるみたいな状態に気にしてるかもしれないですよね。
うん。あ、でも若い頃はあったんですよ、皆さん。
いや、もう、今だってあるんですけどね。
10代とか20代前半とかね、うん。そういうのありましたよ、もちろん。
あ、でも細分化されたっていうのはありますよ。
うん。でもそういう経験があったからこそ今のが、うん、状態があるんで、なんかすごい冷徹な人みたいな言い方しちゃったら、それは違いますね。はい。
あ、だから、今回の映画も、まあ面白かったと言いながらも結構、こう、なんていうか、まあ冷めたようなことも言ってたじゃないですか、結構長々と。
うん、はい。
でも、泣いてるシーンもあるんですよ、私。今回の。
ああ、本当ですか。
うん。それこそだから、アインシュタインとの対話で彼が何を言ったのかっていうくだりは、僕泣いてるんですよ、そこ。
おー。
まあ、好みだったっていうのもあるんだよ、その。
うん。
実は、発端は本当に小さな一言でしたみたいな結末で、発端を結末に持ってくるの好きだから、私。
うん。
好みに刺さったっていうのはあるから、うん、それでまず来ちゃったっていうのもあるし、やっぱし、まあ、その、さっきね、その彼が本当に後悔してるか怪しいもんだみたいな冷たい言い方もしたけれども、でもそうは言ったって彼は後悔してるつもりなんだから。でそれは嘘とかそういう問題じゃないんですよね。
うん。
だからそこのひたむきさみたいなものが、やっぱし役者のね、顔で表現されたあの顔面ではやっぱ泣けたんですもん、ちゃんと。
うん。
うん、だからまあ、疑えばキリはないんですよ。疑えばいくらでも疑えんですよ。
うん。
心境なんて。
うん、
ただ、その時その人がそれほど苦しんだのだとか、その時その人はそれほど喜んだのだっていうものがちゃんとガツンと出てくれば、それは感動するし泣くんですよ。ただ、後になって、うん、でもそれは疑うこともできますよねっていうのは共存するっていう状態。
はい。
うん、
僕結構前に言ったと思うんですけど、感動でごまかされないように気をつけろってことですね。
うん。そういうことですね。あれですね。アントン・シュミットの回ですよね。
ああ、そうですね。うん、そうそう。
そうそうそう。いや、でも重要なことだと思う。だから感動は感動で大事なんだが、それとは別の部屋は絶対に用意しておいた方がいいのではないかなっていうことですよね。
うんうん、感動っていうのはなかなか厄介な感情なんで。うん。なんか全て持っていっちゃうんですよ。そういう論理的思考みたいなものを。
そうそう、持ってくし、なんならさ、感動ってさ、人を悪に駆り立てることも可能なんですよ。
あ、そうそうそう。だから危険なんですよ。うん。うん、
まあそれは、だから憎悪と一緒なんだよ。感動って。
うん。
まあもちろん憎悪と感動、どっちがマシかさ、感動の方がはるかにマシなんだが、だからといって感動が憎悪と全く遠いものかって言ったらそうではないですよ。
うん。
そうね、それは思います、
ね。神経みたいなもんですね。
そうそうそう。
反射とか。
うん。
なので、まあ、危険ですね。
うん。ただまあ、共存はできます。多分。
そう。もちろん。もちろん感動はあって、なきゃダメだとは思います。
さっき散々あんなさ、なんかね、こう、パサついたこと言ってたけど、私泣いてますからね。うん、ちゃんとそのシーンでは、はい、うん。
なるほど。
っていう感じでしたね。うん。
はい。
なので、一見の価値はあると思います。はい。
はい。じゃあ僕もちょっとね見たいなと思ってたんだけど、
ぜひぜひ。
ちょっと劇場今難しいなと思って。
まあちょっと3時間ですからね。
うん、ちょっと難しいですね。
うん、
でも今年はねちょっと忙しい中でもいろいろと外に出ようかなとは思ってるんですよ。
いいじゃないですか。うん、うん、展覧会とかもね。
そうですそうです。
感想を聞かせてもらえると、
うん、うん、展覧会もねちょっと改めてちょっとやっぱ僕ね、知覚が弱いんですよね。
知覚が弱い？なんかいきなりすごい。
あ、はい。なんかそれをね、常々思っているんですよ。
と。
あ、まあ、観察力とかだと思うんだけど、
うん、
第一情報を認識して、それを自分でこう振り分けて、自分の知識だとかと結びつけて解釈するじゃないですか。
うん、
知識のはもう地道に増やしていくしかないんだけれども、うん、もうちょっとその第一段階での知覚の情報を、うん、増やしたいなと思って、そこはやっぱトレーニングするには作品とゆっくり向き合うとか、そういうことかなと思うんで。
いや、私も増やしたいですよ、それは。
知識量はもうさ、地道にちょっとずつは増やしていけるけど、知覚って、まあ、なんつうか、能力じゃないですか。
能力ですね、そうそうそう。
うん、なのでそこはちょっと改めて鍛え直したいなとは思ってるんで。
それは本当に痛感しますよね。
うん、痛感することが多いので、
うん、
そこにはやっぱ美術鑑賞っていうのはいいんじゃないかなってやっぱ常々思うんで。
だからね、幼児教育とかそういうところにもつながりそうなところですけど、まあそういうことですよね。
あ、そうそうそう、そういうことです、う
ん、要はだから情報っていうのはもうあるんですよ、
うん、
で情報を獲得してからどうするかっていう話なわけでっていう。
そうそうそう。
それを有機的にね、接合させていく訓練は、多分何らかのね、需要を通してやるしかないんですよね、これ多分。
そうなんですよね、うん。難しいですけれども。まあ自分で力不足を最近痛感することがよくあったんで。
ああ。
やっぱそうなんですか、まだまだだなと思いまして、頑張ります。
まあまあ、私もそうですね。うん。なんか、はい、ちゃんとフィードバックしたいですね。
そうですね。本当。
まあ映画もだからいいですよね。本当それにはね。
あ、そうですね。
楽しみながらそういうなんか鍛錬、まあ鍛錬って言うとちょっと堅苦しい言い方になっちゃうけど、
うん。
うん、あれまあね、脳みそのストレッチですから映画なんて。
うん。なんかいろんな映画見たいけど、一個の映画を2、3回見るのも大事だなとは思います。
大事。
近くのトレーニングにはね。うん、
じゃあなんか解釈が難しい映画を見るべきなのかって全然そんなことはなくて。
じゃあ違います違います。うん。
これはもうね。声大にして言いたいんだが、今のような熱量でコマンドだって見るんですよ。
ああ、そうです、そうです。うん。
わざと小難しく見るとかじゃなくて、
うん。
いろいろ考えちゃうじゃん。
うん。
どんな映画見たってっていう。そうそうそう。うん、で、それを、なんか大事にした方が楽しいんじゃないかなと思いますよ。うん。何も考えないで面白いスカッとしたぜでも全然いいんだけど、それをなんか後でふわけすんのも楽しいんだよっていう。
うん。
うん、で、それをねじ伏せてくるのが筋肉っていう結論が一番望ましいのよ。そうは言ったけど、まあ、あの筋肉だもんな。説得力が段違いよ。で、終われるのが一番いい理論なんですよ。
なるほどね。
うん。
うん。
ってな感じで、最後の最後で、まあ、シュワルツネッガー参加に終わったっていうところで、いいんじゃないですか。
はい。綺麗にまとめましたね。
はい。
ということで、
まあ、映画見たよって感想でもいいですし、番組に対するご意見、ご感想などありましたら、ぜひぜひ、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい。ということで、また、
さよなら。そうは言ったけど、まあ、あの筋肉だもんな。